テリ1月より乗ったと同じ
タッツの2タッツ3タッ
ツ、ナビゲーターは私乗らないぞ。
こんにちは、タッツンこと、弁護士武田隆弘です。
この番組は日常生活における2タッツあるいはコンタクを前にして、どう転んでも大丈夫な知識を弁護士タッツンが導いてくれるという知恵袋的な番組です。先週はさっきリアル裁判でお休みだったんですね。
はい、
うん、私からすると裁判はまるでミスの世界なんですけど、やっぱり1回くらいは傍聴してみるべきでしょうかね。
そうですね、うん、結構やっぱりちょっと事実はね、調整中よりきなりと言いますが、
あ、
やっぱりねちょっとすごいドロドロした世界をちょっと体験することはできるかもしれませんね。
あ、さっきさ生放送、まあ、この番組生放送なんですけど、はい、相当喋りが上手いなって私はこの前思ったんだけど、やっぱり私は裁判でいつもいつも本番をやってるから、だからこう冷静に自分のことを第三の目で見れるって感じなのかな。
いやー、でも基本的に僕はバクバクしてます。
そうそう、この前眠れた、
あ、なんだか眠れは眠れた、ね、ここに強い疲れで、はい、眠れました。
じゃあちょっと話戻すんだけど、はい、世の中男性と女性しかいませんから、はい、やっぱり夜と触るとあれこれあるじゃないですか、
はい、
でこの前テレビやってたんですけど、うん、一緒の部屋に寝ている夫婦が、はい、睡眠時のエアコンの温度が高いだ低いだで揉めるケースが意外とあるんです、はいはい、それあっちわかるんですけど、
はい、
で最悪離婚につながるとかね。
あ、うん、まあ、男女は、まあね、体の作り上ね体感温度が違いますからね、
うんうん、
まあ、国にもよりますが、うん、まあ、男性に比べて、まあ、女性は3度から5度ぐらい、まあ、気温が低く感じるそうですよ。
わかる。だからうちも旦那がせーって詰めてるんですけど、本当にもうね、微妙にいつも空気が悪くなるんですよ、これね。本当にもう、これね。どうしたらいいんですか、これ。
そうですね。まあ、間取ってね、ちょっと暑いのと朝の、ちょうどね、2度ぐらいでちょっと。
まあ、間取って。
はい、ど
うぞ。まあ、一番肝臓のぶつかりがやっぱりダメだっていうことだよね。
そうですね。はい。
で、じゃ例えばさ、同性愛者の場合だとどんな風なんだろうね。
まあ、とりあえず、その体感温度の問題はあんまりないんじゃないですか。でもまあ、それ以外の問題はあるかもしれない、
ね。うん、それが、さっくんところはさ、これ、同性愛とかさ、そういうこととか、受付とかしてる？
あ、受付、まあ、大勢になってはしてないですけど、うん、でも、相談1件2件はあったことはあると思いますよ。
そうなんだ。
なんかね、確か不倫相手が同性だったとか。
はぁ、
旦那さんの不倫相手がね、男性だったとかっていう。
は
ぁ
は
ぁ。
これ、どうしようもないよね。
あれね、結構まだ裁判所はここまで踏み込めてないみたいで、不倫相手に対して慰謝料をあんまり認めてないというようなケースがあるみたいですね。
はぁ。あれ、それよくわからないの。同性愛者に対して、払わなくていいってこと？
うん、そう、同性愛者は、まあ、不倫だから、奥さんのいるね、
うん、
男の人と、まあ、関係を持っても、不倫と法律上まだ認められる形になってないという。なんかお友達なんだって。
それってなんかちょっと日本遅れてるぞ。
そうだね。
これ、うん、どんどんほら、毎年ぐらい法ってやっぱり変わってくるんですか、これ。
いや、法っていうか、まあ、運用っていうかね。
運用。
うん、まあ、結局、
専門用語
で、ね。うん、まあ、形上これはまあ、要は、離婚の原因になったかどうかっていうところで、うんうん、まあ、原因になってるかもしれないけど、それがじゃあ、違法かどうかっていうところね。はあは
あ、そうか。うん、なんかそれ、まあいろいろさ、たくんと喋ると頭どんどん良くなっていくような気がするんだけど、やっぱ専門用語出てくるんで、皆さんも一緒に勉強していきましょうね。
はい。
はい。ということで、番組はリスナーの皆様からのご相談も受け付けてます。ご近所トラブル、夫婦間のちょっとしたいさかい、家庭内のいざこざ、どんな小さなことでも結構です。愛知スタイフームのホームページよりこの番組宛に送ってください。では、始まりますよ。
たくんの、
いざくん、さんたくん。この番組は武田隆弘総合法律事務所の提供でお送りいたします。失った愛を取り戻す、消え散った愛に終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆弘総合法律事務所です。84.2、タックンの2択3択生放送でお送りしてます。私、乗らないと。
たっくんこと弁護士武田隆弘でお届けしてまーす。
毎回イエーイって言ったんだけど、ごめん、バブル世代なもんだから。たっくん微妙にバブル世代じゃないけど。さて、最初のコーナーは、どうしちゃおうの二択三択
です。ね、ありがとう。
今日ギャラリー多いからね。
ちょっと緊張しますね。
綺麗な人見てるよ、あそこで。本当に緊張する。さあ、どうしちゃおうの二択三択。これはですね、ネットや SNS で実際にあった A、B、どちらがいいの、どっちがいいのというお悩みについて、たっくんがそれぞれ両方における解決方法をアドバイスしてくれます。はい、ということなんですけど、今日はね、実際にネットじゃなくて、ここに今横に、こちら、愛知大平のナビゲーターさんが、ちょっと深刻なトラブルに巻き込まれているということで、ここに今来てくださってるんですけど、あえて私、お名前を伏せますので、だけど、ヒントとして、毎週、月曜日火曜日の11時から1時を担当している NT さんですね。どうぞ、自己紹介を。
はじめまして、愛知大FM、番組コネクト担当しております、高井伸康です。
あれ、高井来たか。いや、いい声してますね、さすがに。ねえ、嬉しいなぁ。で、ちょっとね、名前言っちゃったんですけどね、もう本当に。はい
まあ、ボイスチェンジャーでね、声を変えるとか、招待かけますか？
じゃあ、お願いします。じゃあ、高井さん、はい、ということで、どんなトラブルを今、抱えてるんですか？
はい、実は、自転車で車にはねられまして、で相手が無保険 で、しかも、借り物の車、第三者所有の車だったんですよ。はい、で、今、実際、ちょっと、通院もしてるんですけど、まあ、A、自力で粘り強く交渉するか、B、法的な措置を取るかの二択です。これでね、ちょっと悩んでるんですよ。
なるほどね。まずこの話ですと、はい、まず誰に請求するかという問題と、あとまあそもそも当然ね、事故で、交通事故ですから、まあ、いわゆる保険ね、自動車保険。はいが使えるかと。まあ、自賠責保険以外の自動車保険が使えるかどうかというところが一つポイントですね。まあ、要はちゃんとお金が払ってもらえるかってところですよね。で、まあ、基本的にこの無保険ということで、その運転してた人がそもそも自動車保険に入ってないというような場合、じゃあ今度は車の所有者ですね。第三者の所有者。その人に対して請求できるかという問題が一つあって、はい。で、これはまあ、例えば、その、盗難車とか、全くその、所有者と関係のない人が使ってましたという場合は、基本的にはダメなんですけど、その、所有者の人が運転手に貸してたとか、あとはその、所有者の人の、まあ、従業員だったとか、そういうような関係がある場合は、ちょっと難しい言葉で、運行共用者の責任ということで、その、所有者に対しても、賠償請求することができるということなので、そうすると、ドライバーと所有者と二人に請求することができるということなんですよ。で、そうすると、まあ、保険、運転手は保険に入ってなくても、所有者の人が、保険に入ってれば、それで、自動車保険で賠償してもらうことができると。
へぇ、よかったね。
そうですね。ちょっとほっとしましたね。
まあ、そこはちょっと調べてもらうしかないんですが、で、もしね、まあ、その所有者の人も、保険に入ってなくて、自賠責保険だけだったという場合は、まあ、自賠責保険で、まずは、被害者請求というかね、賠償してもらって、で、それで、自賠責で、賄われない部分に関しては、まあ、仕方がないので、現金で払ってもらうしかないんですけど、その場合も、運転手とその持ち主と、二人に対して請求することができる可能性が高いと思います。で、ただ問題は、その自転車ですね、自転車自身の修理代だとか、っていうのは、これは物損なので、こちらは今の運行共用者責任が追及できないので、これは運転手の人に対して弁償してもらうしかないということになりますね。で、まあ、基本的に自分で強く、粘り強く交渉するか、法的な措置を取るかっていうことに関しては、これも相手の出方次第なので、ね、相手が、すいませんでしたと、弁償させてもらいますっていうふうに来れば、当然わざわざ裁判やる必要はないんですけれども、まあ、もう向こうは無視してるだとか、お金がないですとかって言ってる場合は、まあ仕方がないので裁判を仕掛けるしかないだろうというふうに思います。まあ、ただ、ちょっとね、こういう言い方するとちょっと偏見かもしれませんが、やっぱりその自動車保険にね、加入しない人っていうのは、まあ、ね、保険料が支払えないだとか、経済的な理由で、 だとか、まあそもそもそういうね、保険に入らなきゃいけないというですね、で意識、規範意識が、ない人が、まあ、多いので、まあそう考えるとね、なかなかちょっと、交渉に応じてくれる可能性も低いかなっていうところが少しちょっと心配ですよね。
はい、難しいね、これ。ところがでも、とりあえず今体ピンピンしてる感じだけど、どんな風なんですか、病状は。
まあ、まあ、娘ち、ですかね。で、今、まあ、週1か週2ぐらいで、まあ、接骨院に通ってる。
はぁ、首って言って、
まあ、首、肩、背中。
ボンドじゃないですか。へぇ、もうでも、よりによってそんなね、無責任な人にぶつかった って、かわいそうなんだけど、なんとか助けてあげて、オタック。
頑張ります。はい。
そっか、なんか高橋さんどうですか、今聞いて。
そうですね、まあ何かしらの方法で、まあ、保証してもらえるっていうことが分かっただけでも、
そうだね。
自分は楽になります
ね。そうだね。まあ、これがダメならこれ、これがダメならこれもいけるんじゃないかっていうところで、あとはもう、高橋さん自身が交渉しなくちゃいけないから、
そうですね。
うん。高橋さんは代理人はついてないんだもんね。
そうですね。まあ、
結構代理人も。
そうですね。ですからまあ、そういった場合はね、当然高橋さん自身が、まあ、まあ、ご自分でね、交渉するのはちょっと難しいと、いうようなことであれば、まあ、弁護士だとか、まあ、場合によって金額によっては、司法書士だとか、そういうのを頼んで、交渉をやってもらうというの
が。司法書士さんを使う理由は何なんですか？書面に残してくれるとか、法的な？
司法書士も、基本的に請求する金額が、小さければ、140万円以内であれば、司法書士が代理人になることもできるんです。弁護士になることもできる
んです。そうなんだ。これ勉強になるね、この番組。
まあね、そういうこともありますので、そこはちょっとね、請求する金額によって変わってきますので、そのぐらいのところは、まずは、きっちりね、体を治していただいて。
本当だね。
首とかね、背中とかすごく大事な部分です
ね。そっか。もう本当に良い方向にね、向かうといいなって思います。高井さん、ありがとう。
そうですね、ありがとうございます。
いや、さすがたっくん。
いえいえいえ。
現実な問題ないと。すごいね、もう、ノーカンペで。
でも、ちょっとね、やっぱりなんか話し方がちょっと硬いですね、
まだ。いや、ね、大丈夫。だってほら、もう、乗らないがこんな風におばさちゃんキャラだから、やっぱこれでちょうどバランスいいんじゃないかなって思うよ。さすがプロです。さあ、では、タッくん、はい、このあたりで曲を、一曲ご紹介を、はい、タッくんのセレクトということで、お願いします、
は
い。
今日はですね、ちょっとこの季節にも合う歌ですね、愛子の花火でお願いします。
はい、皆さんありがとう。
ありがとうございました。
I'm not afraid to die.
2択3択。続いては番組にゲストをお待ち、お招きしてちょこっと2択3択出たとこそごめんなさい、噛んじゃった。生放送でしてます。
はい、大丈夫です。今日は番組のお客様多く見られたですね。
そうそう、ではこの方はですね、今日のゲストさんね、今が旬、そしてこれからももっと旬になるであろう案件でちょっとお悩みを抱えてこられてます。ではご紹介します。何市から来ました、剣持と言います。
はい、剣持さんです。というか久しぶりだよね、剣持さん。
はい、
結構私とは古い仲だよね。
うん、十年、
うん、どうだった、久しぶりに私見て、私の見て今日はなんか言ったね、
うん、ガガ
ガガになってたの。ガガか、まあ、あの砂竹ババアがどっちかなじゃ あ, あのメリルストリープって言ってくれる人もいいから、いいです、いいです。
はい、
そして剣持さん、ご紹介してほしいんですけど、ご職業と、あと、これまで2択、あるいは3択で、選ぶことに困ったエピソードなど、何かありますか？
そうですね。今、職業はとりあえず、絵画教室の講師
ですね。先生。
そうですね。で、そのことにも関わるかな、2択、3択、2択ですね、2択で、はい、美大に行くか、理系の大学に進むかっていうのをちょっと悩んだことはありましたね。
美大か理系？
数学。
あ、そう。
そして、理系像っていうか何？
理系
像。
理系像。
でも、
ほんと。
でも、数学勉強するのはね、ちょっとやっぱ辛いから、追いかけてた方が楽しいかなと思って。
はぁ、全く、あの、二つのものは相反するような気がするけど、
うん、
いや、でも違うな。そういう人いるよね。
でも、
機会あるわ。
美大に行ってなかったら、
うん、
野田姉とは会えなかった。
確かにそうだね。野田姉とは会えんから。
会えなかったね。
確かに、いろいろこう、めぐりめぐって今、私たち3人並んでるんだけど、おかしな感じなの。
美大でよかったね。
そっか。まあ、あの、ケモさんね、今日はね、あの、こうして来てくださってるんですけど、はい、どのようなご相談で来られたのでしょうか？
今日はですね、農地ありますね。田んぼとか畑とかね。はい、の、あの、審査に関する相談をちょっとしたいなと思って、
はい。
契約書ってありますよね。
はい。
すっごい漢字ばっかりの。
はい。
これが私読めないんですよ。
はい。
漢字ばっかじゃないですか。
はい。
何回読んでも読みたくなっちゃって。
わかるな、わかるな。
無理なんですよ。で、今日、ね、せっかくなので、たくさんに相談したいなと思って、契約書を、
はい、
読んでもらおうと思って持ってきました。
はい。はい、わかりました。ちょっとね、契約書をちょっと全部読み上げるとすごい時間かかっちゃうので、
うん、
まあ、とりあえずちょっと最初に少し始まる前にですね、お話を伺いまして、
うん、
ちょっとあのポイントを少し私の方からね、説明させてもらいたいと思います。
はい。
まあ、要は今、あの、ケモシさんが言われました通り、農地をあの人に貸すと。で、まあ、業者に貸して、その業者がですね、その土地の上に、あの、建物を建てて、そこでご商売をすると。お店を建てるんですね。で、その場合に、その土地を30年間と決めて貸すんですけども。
30年長いね。
長いですね。
うん、
ね、30年後何歳になってますかね。
ま
あ、
まだ生きて
る。それで、まあ、あの、ケンモチさんとしては、30年間貸すという契約をする以上は、30年間きちっと借りて、で、賃料をね、だいぶずっと払っていってほしいと。うん、いうことなんですけども、
うん、
ただ、実際、まあ、相手の方のね、借りてる方の都合で、すぐね、もう2年、3年でポッと返しますと、いうふうに言われたらちょっと困ると、いうようなことなので、
うん、
まあ、そういうようなことが本当にできちゃうんでしょうか、というようなご相談が、まあ、主に ありました。
ケモさんそこで読めなかったんでね、
何で書いてあるかわかんない。
全く、
なんだか、日本語にあのトランスレートしてもらったんで、訳して。
これは本当に、ね、今、ケモさん言われた通り、その契約書を見ますとですね、こう何ページにもわたってですね、まあ、漢字でいっぱい書いてあって、なかなかこうね、これ慣れてない人っていうのは、何が書いてあるのかわかりにくいというようなことがあるので、本当にまあ、こういうのはね、本当にまあ、まず判を押す前にですね、
うん、
まあ、弁護士だとか、そういう専門家に、相談していただいた方がいいと思うんですけど。
あ、そうか、翻訳してもらった方がいいんだ、
確かにね。
そうですね。それで、これで、まあ、何条か、20何条まであるんですけども、
うん、
そこなら、16条にですね、途中解約という規定があって、
うん、
で、これによるとですね、まずその、辞めたいときは、6ヶ月前、半年前に、まずその、文書でね、口じゃなくて、文書で、まず、 あの、地主さんに言わないかん。もう、半年後にもう、返しますよって。まず言わないかんっていうのが、まず、1個あるのと、あと、その、借りてる方の都合で、返したい、もうやめたいという場合は、あの、最初にね、基金で45万円積んでるんですけど、これも放棄しないとね、もう、返してもらわなくていいです。
はぁ、
資金ってね、買い込むもんだけど。
これ、ケンモチさんだけの話なの？それとも、もう、ジェネラル、一般的な話でしょ、これは。
いや、ケンモチさんだけですね。
あ、って書いてあるんだ
よね。そうそう、これは結構オリジナル
です。オリジナルの方ね。一般ではないね。
うん、そうなんです。で、まあ、それを、まあ、結局、あの、要は、借りてる方は、もう、あの、返すときには、ね、45万円を放棄しなきゃいけないのと、6ヶ月前に言わなきゃいけないというようなこともあるので、まあそういうところから考えると結構負担は大きいですよね。
そうだね。
そうですね。
うん、
そう考えると、まあ、あの、もちろん、あの、返すときには、建てたお店を取り壊して、さらにしてからなきゃいけないから、それもまたすごいお金かかるし、あとせっかくね、何千万とかけて建てたお店を壊さなきゃいけないので、まあもったいない。
そうだね。
いう部分もあるので、まあ多分だから、その、簡単にね、2年3年で返しちゃうというのはよっぽどね、そのお店自体がその倒産しちゃうだとか、そういうようなことでもない限り、あんまないんじゃないかなというふうには僕は思ったので。
書いてあるから、ちょっと今安心した、でも。すっごい安心した。それもわからんかったぐらいいっぱい漢字が羅列されてたんだとか。だから、ちゃんとやっぱり犯行打つ前には、行かなきゃダメだね。
そう。で、あの、先ほどね、あの、ケイモチさんから、別の契約も見せてもらったんですけど。
まだあるの？
いや、あの、いや、同じ契約を、そっちを貸すっていうのに、別の人はね、貸してほしいっていうので、全然別の契約書があったんですけど、それによると、さっきの部分ね、さっきの部分は辞めたい時は6ヶ月前に予告しなきゃいけないってなってるんですけど、その別の契約書は3ヶ月前になってるんですよ。だから、それはケイモチさんとしては、いいんだよね。だからまあそういうこともあるので、それはやっぱり契約書によって違ってくるんですけど、今、あの、ケンモチさんがされようとしてる契約っていうのは、そういう意味では、あの、ケンモチさんにとって、まあ有利な内容かなと思いました。はい。
なるほどな。なんか今さ、一つ思っちゃったんだけど、ケンモチさんの所有の土地だよね。だけど、ケンモチさんの、あれ、ケンモチさんが出した契約書じゃなくて、借り主側が作った契約書なんだよね、それね。これ本当は逆でも良かったんじゃないの？
ああ、まあでもこれはね、どっちが作るかっていうのは別に法律決まってなくて、まあ大体ね、大体まあ慣れてる方というかね。
ああ、
まあだしあと、申し込んでくる方は、借りたいる方じゃないですか。なんで、まあ、こういう条件で貸してくれませんかみたいな感じでね。もう最初からもう条件もそこでもう決めて、こういう条件だったら借りますけどどうですかみたいな感じで来ることっていうのは、まあ、少なくないですかね。
だからちょっと勉強になったんだけど、ケモさん多分他にいっぱい土地持ってると思うから、もうないのは自分で作った方がいいよ。ケモさんは作れないから、ここにいるじゃん、こういうスペシャリストの人とかの。
そういうことだ。
そうです。今の45万とかさ、半年とかっていうのは、例えば、ケンモチさんそこで、本当は、45万って言ってもよかったんだよね。
そうね。
でも、ケンモチさん漢字読めないから。これはさ、なんだろうな、まぁ、弱者って言ったら違うけど、この漢字で攻めてくるのやめてほしいわね。
ひらがなで書いてるのなかなか読みにくいですけど。
あ、そう。
ただやっぱりね、契約書作るっていうのは、やっぱり自分がこういう条件で借りたいと言ってくるから、自分の都合しか書いてないよね。
そうだよ。でもこれ、まあまあ良かったってことだよね、この契約書。だからまぁ、なんだろ、どこか知らないけど、一流メーカーだったりするのかな。その、一般的に、どこに出しても大丈夫な、ってことだよね。
まあ今何回もね、こういう契約してるんですよね、多分ね。
そっかー、なるほどね。ありがとう、タック。なんかすごい、私も勉強になっちゃったけど、よかった、ケンモチさん。
ずっと勉強になりました。
本当、もう目がキラキラして、安堵の顔が見える、表情になってるね。
読めたみたいな。
ケンモチさん読めてない。なんかいろいろ相続税が更新されて、これからも保有財産をどう取り扱うかということで、この手の話はタック、多分増えてくるんだよね、きっとね。
そうでしょうね。
そっかそっか。で、困った時には、もちろん、武田総合法律事務所にご相談してくださいって、ちょっと強めにしちゃったんです
よ。ありがとうございます。
ね。ケンモチさん、本当ありがとうございました。
ありがとうございました。
そしてね、この番組、ゲストの方をいつもいつも探してるので、また誰かご紹介していただきたいんですけど、誰かゲストいる？またメールちょうだい。
よろしくお願いします。
はい。ありがとうございました。 はい、ケンモチさんでした。2択3択出たとこ勝負でした。
ありがとうございました。
失った愛を取り戻す、消え散った青いの終わりを告げる、あなたの愛を共に考えます。武田隆博総合法律事務所です。
ユナイテッドマーク 84.2 より生放送でお送りしてきました、タッチンの2択3択、そろそろお別れの時間です。寂しいな、今日いっぱいギャラリー見てくれてたけどね、
なんかあっという間に終わ
った。本当に早い早い、さあ、聞こえてきました。エンディングテーマ曲は半田健人の10年ロマンスです。ところでタッチン、
はい、
タッチン10年前の今頃は人生のどんな時期だった？
おっと、これはね、まあ仕事ですけど、まあ、あの独立したばっかり。
ああ、そっか。
で、もうとにかく目の前の仕事をみんな、なんかもうがむしゃらにやってると。
そっか。
いう感じでしたね。
ああ、かっこいいな、生活は使えないと本当によく言ってもらえたね。10年ぐらい続けられるというのは、なんでもすごいことです。で、もちろんね、自分は、もちろん、周りへの満足度も高くないと、無理なんじゃないかなって思いますけど、
夫婦間で言えば、まあ、全体の3割以上の離婚が、ね、5年以内。
はぁ、ね。リサーチ機関のアイリサーチによると、10年続いた夫婦の一番の理由は、愛情ではなく、感謝の気持ちだったそうです。
あー、なるほど。まあね、結婚 10年目はね、アルミ婚式っていうのを
知ってます。いやいや、金婚式とか銀婚式でも知ってるけどね。
うん。で、これ、それアルミ、またはこれ。
鈴だね、これ。
鈴か。うん。そうそう、鈴ね。そう。鈴のように、美しさとね、柔らかさをね、兼ね備えた夫婦の、まあ、関係性を願うという思いが、まあ、このアルミ婚式には込められている
んですよ。なるほど。弁護士として、たくさんの夫婦劇場に携わってきたタッチならではの説得力のあるセリフでした。さて、番組では、あなたの2択3択エピソードを募集しています。愛知機関 CM の公式ページの問い合わせ欄から、タッチンの2択3択宛てにメールをくださいね。
他にも、日常生活の小さなお悩みや、交友関係における気になる出来事などのご質問もお気軽にメールしてください。
はい、
私、タッチンが全てお答えします。
はい、ありがとうございます。さあ、タッチン。
はい。
そうなんかね。
はい。
途中のように終わったけど、まだまだ、今日本当に暑いからね。
そう、ね、
気をつけて帰ろうね。
はい。
はい。そして、来週も気合い入れていきましょうな。では、
また来週。
この番組は武田隆博総合法律事務所の提供でお送りいたしました。